藤沢のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC はかつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリザー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろんいろいろな地域のサッカー情報もお届けいたします。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、エブリザもその上昇気流に乗っちゃっていこうという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで始まったわけですが、なんだかずいぶんご機嫌な方がいますね。あ、ごめんなさい。エブリザー藤沢ユナイテッドの代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれあれ、なんかあれ明るいな。
あ、ちょっと絶好調ですねこれは
絶好調ですか。いや、ちょっとね、何があったんですか、ちょっと聞かせてください。どうしたんですか、急に。
そうですね、まあ、やっぱトップチームが、まあ、今リーグ開幕3連勝。
いや、
いや、これは、
いやいや、ちょっと桜井さん、これしかもね、なかなかヘビーな、はい、まあ、この2連戦もありましたからね。
そうなんです。その今年昇格したんで、
はい、
まあ、1試合目は同じ昇格組のチームだったんですけど、2試合目からはこの上位のチームから順番に、去年上位だったチームから順番に当たっていくっていう、あれで、まあ、関東リーグから落ちてきた横浜たけるさんと、
強敵、
はい、去年リーグで2位だったフィフティクラブさんと、まあ、連戦だったと。
で、横浜たけるさんは関東から押してきたチームなんですけど、結果としては
勝利、1対0、
1対0で勝利、はい、そして去年1部2位のフィフティクラブさんには、はい、
2対0
ですか。2対0、はい、勝ち、
はい、
しかも、はい、3連勝、特筆するべきは、
はい、
無失点。
そうなんです、全部クリーンシートで
素晴らしい、このね、ディフェンスもそうですし、あとね、
はい、
役者がしっかり決めてますね。
そうですね、はい、
この人が決めたらみたいなところで、うん、その人がしっかり決めているという、うん、犬塚選手、はい、そしてね、もう素晴らしい連携ゴールもありましたよ、うん、岸選手と、
はい、
あれはそう、なんかあれ J リーグかみたいな、
あれのスルーはもう完璧でしたね。
完璧でしたよね、はい、いや、ちょっと、いや、何の話してんだよって、思ってるそこの皆さん、あの、はい、ぜひ YouTube で見てください。
そうっすね、ショート動画も上がってるんで、はい、
ショート動画、なんかショート動画もなんかあれですか、再生回数とかなんか。
そうですね、もうあの4月からショート動画を始めて、まあ、その公式戦のいいシーンを切り抜いて出してるんですけど、
はい、まあまあ、なかなかうまくいかないんですよ、そのショートとか。僕やっていろいろやっぱやってますけど、
はいはいはい、
ね、見てたりしますけど、難しいですよ、ショート動画って。
そうなんですよ、で、
3
週間で、
はい、
今もう16万再生ぐらい。
どっしゃ
ーそうなんです。
いやいや、ちょっと旬ですね、だいぶ今。
そうですね、ノリに乗
ってます、ね、エブリサフセイナイデッド、
はい、
乗ってるな、
ちょっと怖い、ちょっと怖いですね、
ちょっと怖いぐらい乗ってるな、すべてにおいて。ちょっとこれはまあ一重にね、応援してくれてるサポーターの皆さんも含め、はい、もうスポンサー様の後押しもあり、
うん、
いやなんかいろんな波がちょうど波長があって、
うん、
これ関東リーグ行っちゃうんじゃないかな。
そうですね、開幕3連勝かなり大きいですね。
しかもまだね、出てらっしゃない、出てない選手もいるわけですもんね。
はい、
福原さんだとか。
そうなんですよ、福原翔、まあ、去年の2部の得点王ですね、
得点王、
はい、彼がまだ怪我復帰してなくて、まあ、多分、はい、5月の中旬か下旬ぐらいに復帰してくるかなと思うんですけど、そうなんです、飛車がいない状態なんですよね
今。
はい、
じゃあそこでまた揃っちゃう。いやでもこれ難しくないんですか、だって、はい、福原さんね、得点王ですけど今現状チームはね、
そうですね、まあ、犬塚選手かなりいいんで、今ワントップでやってて、
うんうん、
まあ、ちょっと どうこれからどうなるか分かんないんですけど、まあそうですね、まあ、途中から出てきても福原選手怖い選手ですし、
はい、
まあ、より層が厚くなってオプションも増えるかなっていうところですね。
そうですよね、なんか、うん、なんかイメージ的には、まあ、ちょっと分かりづらいね、皆さんにねちょっと説明すると、まあ、イメージで言うと後半から、まあ、ちょっとあの伊東純也選手なし久保建英選手が出てきたみたいなノリですよね。もう
そうですね、かなりスピードもあってテクニックもあって、ヘディングも強いんで、
はい、
そうですね、まあ、ちょっとこの福原選手復帰してから、
はい、
まあ、その誰をスタメンで使ってどうやっていくかっていうのはちょっと見どころの一つかな。
なんか、ちょっと佐藤監督ちょっとなんか森保さんみたいになってきてるじゃないですか、はい、ちょっと嬉しい悩みというか、
まあ、そうですね、かなり本当層は厚くて、今その3試合もうスタメン固定じゃなくて、
は
い、いろんな選手を使いながらやってるんで、
はい、
なんか素晴らしいなと思います
ね。いや、いいですよね。なんかだってその一昨年のね、その一部の時とかは結構怪我人とか増えて、はい、その台所事情が結構厳しくて、うん、ちょっとネガティブな方で、はい、あ、どうやってやりくりしていこうかなだったじゃないですか、
うん、
もう今いろんな素材ありますよと。
そうですね、
選びたい放題、
はい、
しかもこれがあると選手たちも練習にね、
そうなんです、
身が入るというか、はい、絶対チャンスありますから。そう
なんです、競争の環境ができていて、でしかもあれなんですよね、関東大会に行ったら土日連戦みたいなのがあるんですよね。
連戦
があるんですよ、
はい、いやいや小学校中学校じゃないんですから。
そうなんです、
マジっすか。
本気で関東リーグ行こうと思ったらやっぱ2チーム分ぐらいこう質の高い布陣を持ってないと勝ち上がれないんですけど、まあ、それに向けての準備みたいのもできてるのかなと思っていて。
よし、もう、
はい、
やってることマジで日本代表と一緒じゃないですか、2チーム分作りたいみたいな。
うん、いやちょっと、はい、うまくいきすぎてて怖い、僕は怖いですね。
いやでもね、周りからしてみたらね、こんな好調なことやっぱ嬉しいことですから。
そうですね、
なんか改めてですけど、まあ、はい、まあ、じゃあ横浜たけるさんの戦い振り返っていくんですけど、はい、うんうん、まあ、1-0 で勝ちましたと、
はい、
横浜たけるさんあれでしたっけ、まあ、終了間際とかでしたっけ。
そうですね、43分ぐらいですかね。はい、
耐えてと言いますか、うんうん、まあ、点を取らせないで、
はい、
決めるところをしっかりね、犬塚選手が、
うんうん、
バチコーンとぶち抜いて、
はい、
1-0 で勝ったんですけども、まあ、ここの勝利の、まあ、要因、
はいはい、
どういうところにありそうでした。
そうですね、まあ、やっぱちょっと風が強くて前半、はい、で横浜たけるさんロングボール蹴ってきます、スローインもロングスロー投げてきますみたいので、
はい、
まあ、ちょっとそこを前半、相手にとって追い風の状況で、まあ、結構苦しんだんですけど、まあ、しっかり耐えて、はい、まあ、ほとんどその伊藤選手とか あの空中戦全部勝ってるぐらいの勢いだったんで、
いやマジでもうほんと会場の空中要塞みたいななってましたからね、
は
い、
そうなんですよね。だからこう浮いてる球は全部弾き返せます、
はい、
相手下から繋いできません、点入りませんみたいな、
はい、
はい、のところで、で後半からあのこっちも攻撃ギア入れて、
はい、
狙い通り点入ったっていうとこなんで、なんか完勝って感じですね、
ですよね。やっぱ守備硬いとなんか試合安定しますね、は
い、いやそうですね
本当に、
はい、
あとやはりまあまあじゃあ多少はあるかもしれないです、結構守備とかそういう、まあ、野球とかもそうですけど、やっぱ守備とかってやっぱ不調好調が出づらいというか、
はいはい、
まあ、そういった面でもやっぱここを組織立ってというかトレーニングしていくと、まあ、本当にこの長い戦い、なんかバランスというか安定感出そうですね、うん
うん、いや本当そうですね、
そして2戦目、3試合目ですか、あ第3節のフィフティークラブさん、はい、まあ、これはまあ 2-0 ということだったんですけども、はい、こちらはどうですか試合展開とか。
もう前半1分でもう先制点取れたんですよ、あれはかなり大きい、
いやーそうですね
思うんですけど、反面なんか早めに点入りすぎると試合難しくなったりするんですけど、なんかちゃんと集中してというか、はい、しっかり戦って、でしかも追加点も上げて勝ってたんで、
はい、
もう完璧だったと、
完璧でした。はい、一昨年がそうだったんですよ、
うんうん、
あの序盤で点取って、はい、でなんか逆にリズムが悪くなるみたいな、はいはいはい、で結果引き分けないし、うん、なんか負けてしまってるみたいな、はいはい、まあ、特にシーズン後半とかそうだったんですけど、うんうん、いやここはね、まあ、あのフィフィティさんのちょっと、なんか結構決定力に救われたところもあったり、ね、したシーンもありましたけど、2
点分ぐらい怪しいのありましたね、
でも結果入ってないですから、
はい、
うん、OK です。結果入ってなかったんで、試合。
そうですね、
反省するとこあるかもしれないですけど、はい、結果、もう勝つことが大事なんで。で、締めくくりにあのビューティフルゴールですからね。
はい、
それ、岸さんがね、
はい、
あの、途中交代で入ってきてっていう。うん、
そうですね、山田選手と岸選手入ってきてから、まあ、すぐ追加点が入ったというところで。
うん。
はい。まあ、あの岸選手うまく山田選手使うし、山田選手も結構いいプレーするんで、うん、
はい、
はい、やっぱなんか点の匂いがしますよね。
いやします、なんかだいぶ点取ってくれるんじゃないかなっていうところと、うん、あと、あ、まあ、まだ点はまだ多分セットプレーじゃまだ入ってないかな、点は多分入ってないですもんね。
そうですね、
はい、いやでもなんかセットプレーも結構いい匂いしてますよ、
うん、
だからなんか、ね、はい、なんか今後多分シーズン後半とか多分疲れてきたりとかフィジカル的なエラーも出てくると思うんで、うん、やっぱちょっとねセットプレーでの点とかそういうところもちょっと取っていきたいですね、うん、
そうですね、あのキッカー、あの左利きの岩井選手と、あと右利きの内田選手です、
内田選手
すごいいいボール蹴るんで、はい、あとは合わせるだけっていう、
ね、いやーそうですね、内田選手嫌なとこにボール蹴りますからね、うん、これだいぶ期待もできそうですね、うん、そして、YouTube でも、はい、あの配信がされてたというところで、はいはい、結構同説多くなかったですか。
いやそうなんですよ、結構あの、まあ、同説も多いですし、なんかこう、チャット欄も盛り上がってるんですよ、
はい、
はい、で結構やっぱそのレオザフットボールさんのから流れてきたと思われる方々多くて、
うん
うん、なんかやっぱ結構こうゴールの形とか、
はい、
すごいこのチームすごい応援したいみたいなので、ライブ配信まで見てくれてるみたいな、
はいはい、
のがありがたいですね。
しかもなんか同説もね100人ぐらい、
はい、
100人以上行ってましたもんね、
はい、そうですね130、40ぐらい行ってましたね、そうなんです、そのライブ配信の再生回数も、まああのまあ、去年も一昨年もそうなんですけど、まあ、はい、なんかこう入れ替え戦とかは結構多かったりするんですけど、普段のリーグ戦っていう意味だとだいたい1000から1500ぐらいだったんですよね、そのライブ配信 した数 とその後のアーカイブ見た数含めても1000から1500だったのが、今3000から3500ぐらい、
もう倍以上、
そうですね、
ライブ配信で言うとね、長いですからね、また見るのも大変ですけど、うん、それだけ見てくれるってありがたいですよね、はい、やっぱあれかな、なんかやっぱ旗から見たらちょっと、
はい、
エブリさんそこまでなんか割とってかクリーンじゃないですかなんか
ああそうですね、はい、なんかラフプレーとか減りました、
ね、ラフプレーあんまないっすよね、うん、だいぶ減りましたよね、
う
ん、
まあそれはそうですね、クラブとして、まあ、そういうのをこう、まあ、ちょっと荒いプレーが多かった時期もあったんですけど、まあ、そういうの一つずつやめてこうみたいなのはこう、うん、成果として出てるのかなと思いますけど、
いやもっと激しいところだったり、うん、なったらもしかしたらヒートアップするところはあるかもしれないんですけど、はいはい、まあ、まあこれでファイティングスピリッツを出すっていうところもある、うん、大事なところでもありますけど、そういったちょっとヒートアップしてちょっと荒れそうだみたいな感じも今は、まうん、ないんで、
そうですね、
あそういうところでも結構メンタル状況もだいぶ良好ですよね、
うん、
いやこれは楽しみだな。でちょっとあのなんか ライブ配信、
はい、
ちょっとなんかカクつくやつってあれなんか影響、
あそうそうなんですね、あれ
みんなが気になってるんですよあれ
やっぱ通信環境が、
あ通信環境か、
ま、毎回会場変わっちゃうんで、
はいはいはい、はい、
難しいんですよね、はい、なんかこうホームのグラウンドがあってホームの試合だけはバッチリやれますとかだったらあれなんですけど、会場毎回変わる中でなんかあれあそのライブ配信やってくださってる方がいるんですけど、
はい、
なんかこうモバイルルーター Wi-Fi を 2、3個束ねて、
はい、
こううまく配信みたいのをやってくれてるんですけど、ただやっぱその例えばその会場の近くにこうみんな au のユーザーがいてみん なんか動画をアップロードしまくってたら、その一帯 の回線弱くなるとか、そういうなんかこう周りの人の影響とかもあったりとか、まあいろいろなんです
ね。なるほど、じゃあ周りに配信者とかいたら めちゃくちゃやばいってことですね。
まあそうですね、まあそれ以外もなんかその一帯だけ弱くなるとか、そのキャリアだけ弱くなるとか、まあ、いろいろあって、
いろいろあるんですね。
確実性が高いと。
いやでもまあやっていただけるだけでもまあありがたいですからね。
そうですね、まあ、ここはうんまあなんか改善、そうですね、まあ本当だったらホーム毎回する試合があって、で今の環境だったら、うん、そのあれですね、あのね、あの有線、無線じゃなくて、はいはい、有線の光とかで配信するのがベストなんですけど、
はい、
まあ、いろんな会場があるんでそうはいかないとってことですね。
なるほど。あちなみにあの、はい、エブリーサーにはそのなんかあそういうインターネット系とかそういう、
はい、
なんかスポンサーさんとかってついてたりするんですか？
インターネット系はないですね。
あ、まあ、なんか回線系の
はないですね。
あなるほど。じゃあそれならちょっと喋って大丈夫かな。え、はい、ジェイコムさんとかっていけないですかね。
あちょっと聞いてみますかね。
こんだけちょっと調子いいから、
はいはい、
配信も調子いいし、
通信環境のなんかまあそうですね、聞いてみるだけありかもしれないです、ね、
はいはい、はい、せっかく、うんうん、なんか結構ねこの周り、
はい、
結構なんかジェイコムさんとお仕事みたいなことも結構あったりするじゃないですか、うんうん、はい、なんでちょっとねこれ聞いてみて、さらなるちょっと配信のねなんかプラスアルファになったら、うんうん、リスナーも選手も大喜び、
はい、
ね、引いてはいろんな、あなんかここの配信めちゃくちゃ見やすいぞって言って、うん、他チームもねめちゃくちゃ見に来てくれるかもしれないんで、いやこれはちょっといろんなことがうまく回りそうですよね。
そうですね、
はい、僕からあとは言えることはこの絶好調な時にやっぱり一番気をつけていただきたいのは、はい、不祥事、
不祥事、はい、そうですね
これは本当にあの選手に言っといた方がいいかもしれないです、うん、これやっぱもういい時にどっか足元すくってくるやつとか、うん、すくってくるのが ね、神様ねなんかいたずらしてくるんで、うんうん、ちょっと気をつけましょうねっていう身の回りのうんたらかんたらはっていうところなんですよね。しかもあれですか、なんか他にもなんかニュースがあるみたいじゃないですか。今日の 秋山団地。
ああ、そうですね。今日あのちょうど午前中、それこそ穴水さんと一緒に行ってきたんですけど、
はい、
あの竹山団地って横浜のあの中山緑区、
はいはいはいはい、
1970年に建てられた団地で、まあ、すごいめちゃめちゃ大きな団地があるんですけど、
は
い、
うん、
でそこがこう高齢化で、あのピーク1万人いたんですけど、そこは今6000人ぐらいしかいなくて、
ちょっと待って、はい、団地に、
団地に
1万人いたんですか。
はい、もともとは1万、なんか 100棟ぐらいあるとか言
って
たんですよ。なんかめちゃめちゃ大きな団地があって、あのピークは1万人だったんですけど、今は6000人ぐらいしか住んでなくて、で高齢化率が 47% とかっていうところがあってですね、はい、でそこの地域活性化みたいなのを、あの神奈川大学のサッカー部さんがやっていて、
はいはい、
あの神奈川大学のサッカー部って、まあ、人絞ってやってるんですけど、1学年15人しか取らないみたいなので、
うん、あ、そうなんですか。は
い、でなんか全部で60人ぐらいいるんですけど、
はい、
その60人を2020年かな、2020何年からから60人全員その団地の一番上の階に、
ええ、
あの 寮としてこう住んでもらって、
はい、
でなんかこう食堂をそのサッカー部の学生がやって、あの地域の方に利用してもらったりとか、フィットネスプログラムをやったりとか、スマホ教室やったりみたいなので、はいはいはい、やっている取り組みがあると、
はい、
で、まあ、始めてから 4,5 年で結構いろいろ成果が出てきて、あのっていう事例をですね、はい、今日視察させてもらって見てきました。
4,5 年もやってるんですか。
はい、
あ、こういったご高齢の方々に、あ、防災訓練とかスマホ教室とか。
はい、そうなんですよね。で本当にで、まあ、サッカー部を中心になんですけど、まあ、神奈川大学も、まあ、全体的にバックアップがあって、
はいはいはい、
なんかそのなんかこう真ん中に商店街みたいのがあるんですよ、まあ、コープが入ってたりとか、まあ、いろんなお店があるところで、なんか空き店舗が出たらそこにこう、まあ、フィットネスクラブみたいのを神代さんが作るとか、なんかそういった取り組みをされていて、
はいはい、
でなんかこうそのフィットネスクラブにあの通ってる方がすごい元気になったとか、あとはその神代の試合に応援に来てくれて、
うわめっちゃいい、
あの試合帰りのバスになんかみんな迎えに来てくれて、
ああ
負けたらお前何やってんだみたいなのとか点取ったらすごい喜んでくれたりみたいな、
いいっすね、
なんかこう触れ合いみたいのがこの、まあまあ、その地域というか団地を活性化させてるっていう事例で、多分他にほとんどないんですね。その大学サッカー部がの現役生が軸になって、うん、そういったまあ団地みたいのを活性化させるみたいなのって、
うんうんうん、
かなり先進的でですね、素晴らしい取り組みだったなと思います。
いいですね。その地域でね、やっぱね、ご高齢になってきたりすると、まあ、ご近所付き合いとかもそうですけど、まあ、体力的にとかそうだったし、まあ、ちょっと気迫になりがちじゃないですか、うん、まあ、いわゆるちょっと孤独になっていったりとか、
はい、
まあ、そういったところをこういったコミュニティ作っていって、ね、うん、若者たちがその下支えしていくっていうのは、やっぱめちゃくちゃ素晴らしい取り組みですよね。いや、
そうですね。その取り組みを仕掛けた大森監督って方がいるんですけど、まあ、その、
はい、
お話とかプレゼン聞かせていただいて、でやっぱりこの、まあ、最近も核家族化進んでて、まあ、地域コミュニティも、うん、まあ、あんまり機能しなくなってる中で、うん、まあ、やっぱそういうハブになって、
うん、
居場所、まあ、コミュニティ作りみたいなのを、まあ、少しずつ今でき始めてるというところで、いや、なんか素晴らしかったですね。
いや素晴らしい。いや、はい、いや僕最近思いますけど、はい、まあまあまあその人によるとは思いますけど、はい、まあなんかおじいちゃんおばあちゃんとかのなんか言うこととかなんか聞いといた方がいいと思います、うん、本当に、うんうん、でおじいちゃんおばあちゃんには言いたいのはそちらのお話も聞きますけど若者からの話も聞いてねっていう、うん、お互いいいコミュニケーションがね、
うん、
まあお互いリスペクトを持って、そういうまあまあお話ししてもらいたいなみたいな感じです、うん、いや、なんかちょっと ちょっとね、年齢マウントみたいな感じになっちゃうと、ね、最近の若いものはとか、はい、そういうことじゃなくて、うんうん、有意義なね、ちょっとコミュニティというかコミュニケーションが取れて、なんか活発な、まあ、ライフワークというかライフスタイル振り広げてもらいたいですけどね、うん、
そうですね。でなんか結構話聞いたら、その大学生の学生さんたちも、まあ、なんかやっぱ最初1年生とかの時はなんかこんななんでやるんだみたいな感じで、なってるんですけど、はい、4年間ちゃんとやってやると、まあ、あの例えば就活の時になんかこういうことやってきましたっていうと、はい、もう全食いつきみたいなので、やっぱこのサッカー部4年間頑張ってましたプラスアルファみたいなところで、はいはい、それはすごい、まあ、効果というか、まあ、
いやいや、まあまあまあそうですよね、
はい、うん、っていうのとか、まあ、やっぱその大学と社会のなんか接点っていうところがなんか、うん、もうど真ん中でされてて、
はい、
でやっぱ それが学生の教育につながるみたいな話で、いやすごいなと思って、はい、
就活とかそういったところにも、
まあ、そうですね、まあ、だから、まあ、その人、その学生本人の成長につながっている、まあ、っていうのが、まあ、結果的に就活で役立っているっていう、うん、
いや、ところなんですけど、いいトピックとか他じゃなかなかできない経験ですからね、
うん、いやそうなんですよね、
現代だと。
なんかその空いてるの農地で農業とかしてて、はいはいはい、野菜を団地で売ったりとか、はい、いろんなことされてるんですけど、
うん、
なんかその部員60人でこうフル活動して、
はい、
地域を盛り上げようとしてると、
うん、
ここですね、
素晴らしい、
いや素晴らしいですよ、
素晴らしい活躍、はい、まあ、活動されてるということでね、まあ、伊藤純也選手の母校ですから。
そうなんです。でなんかそのやっぱ伊藤純也選手の移籍金のあの何パーセントかがあの、はい、入ってくるんですよ、その前にいた育成の時のチームに、でそれも活用されてて、なんかこうフィットネスのあの施設とか、まあ、そういうのも活用されてるみたいで、はい、伊藤純也選手のなんか顔写真みたいなのありましたね。
はい、いやじゃあもうちょっとで銅像が立ってもおかしくないですね。
そうですね。
それぐらいね、貢献されていらっしゃいますから、はい、勇気を与えてくれてますし。
そうなんです。
まあ、こういったトピックもねご紹介していくと、
はい、でいうことで、陣大さんとは5月の17日に試合があるんで、はい、
517。
そうなんですね。でその60人の中で。あの1軍と2軍に分かれてるんですけど、
うん、
1軍の方は大学リーグに出てて、2軍の方が神奈川県2部に出てると。ただ、
はいはい、
もう精鋭たちなんですよね、60、うんうんうん、大体大学サッカー部って結構いっぱいいて8軍まであって、社会人は5部、はいはいはい、5軍6軍みたいな話は多いんですけど、もう2軍、正規の2軍みたいなのが来るんで手強いです。今3連勝中で首位です。
いや、なるほど、ちょっとここ首位対決もあるぞということで、はい、今週も試合がありますよね。
はい、そうですね、今週は品川 CC さんと、はい、大和公園っていう横浜の会場で1時45分キックオフであります。
1時45分ですね、はいはい、もちろん無料で見られますし、はい、ライブ配信とかはどうですか。はい、
ライブ配信も予定してます。
あー、これは4連勝、そう、連勝を重ねてね、ちょっとこの神奈川大学、はい、ね、ちょっと対決戦っていきたいですね、うん、
はい、
はい、ということで、連勝街道突っ走っております。改めて桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひね、週末もエブリサ応援していきましょう。それでは皆さん、さようなら。